皆さんこんにちは、ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。今日も政治経済を中心に、日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。はい、皆さん大変長くお待たせをいたしました。お待たせって言ってもね、誰も待ってないんじゃないかなと思うんだけれども、1ヶ月どころかもっともっと間が空いてしまいました。新年を迎えましてね、令和6年2024年令和6年の1月に、なりましたね。どんな新年をお迎えになりましたでしょうか。今年はね、元日の日に本当にもうとんでもない大地震が起きました。能登半島ですね、石川県、本当にあまりにもひどい被害が出ています。もう死者の数も200人は優に超えてですね、220人も超えてますかね。まだ行方不明の人も19人ですか、いらっしゃるということだと思います。ちょうどその時ね、地震があったの元日の午後4時10分ぐらいだったと思うんですが、皆さん何されてました？ニョロモのところはですね、子供たちも家に帰ってきていて、お正月ですから、みんなの携帯が一斉に鳴りましたね。ウィンウィンってこう、なんて言うんだろう、こう絞り出すような変な音、それが鳴ってから、すごく嫌な和音、チャンチャンチャランチャランって変な音とかもねありますよね。ああいうのもあって、なんかただならぬ、本当にただならぬ地震の感じ、嫌な感じがまた蘇った、そんな感じがしました。ニョロモたちが住んでいる群馬県南部のところはですね、揺れはしましたけれども、長周期地震といって、こう大きくゆらーりゆらーりと、こうなんだろう、ゆりかごが大きく揺れるような、そんな感じの揺れ方だったので、ガタガタこう激しく揺さぶられた、東日本大震災の時のような、本当に怖い思いした、地震とはもう全然異なるものでした。ただやっぱりすごい大規模な地震だったんだろうなっていうのはちょっと気配で感じて、その後ずっとニュース見ていましたけれども、まさかあそこまでの大変な被害、もうあそこまで揺れた地震だったとはね、誰が想像したでしょう。だんだんね、後になってその TikTok とか、X とかに、それぞれね、被災された方たちが撮ったその時の現場の動画がどんどんこうアップされてきて、で津波があったことも後になってね分かりましたし、もう本当に家がぺしゃんこになったり、山津波があって、こうバーって家が流されていったりですね、もう本当にみんな立ってられないぐらいのすごい揺れ、震度7っていうのがね、今回新しく追加されたっていう話ですから、今までに誰も経験してないようなすごい揺れ方をしたっていうことでしたね。ちょうど時、珠洲市っていう、本当に能登半島の突端の辺にある珠洲市っていうところがありますけれども、あそこが本当にひどい、被害を受けていましたけれども、実はあそこは以前ですね、あそこに原発を作るっていう、そういうプランがあったんですね。でそれを、地元の皆さんたちが本当に熱心にもう大反対をしてくださって、そのおかげであそこの原発は、やめようって中止になったんです。考えてみてください。もし時あそこで原発があって稼働していたら、福島どころの騒ぎじゃないと思います。もうちょっと考えただけで恐ろしいです。もう本当にね、珠洲市の住民の皆さんが本当に一生懸命反対運動してくださったおかげで、私たちの命まで救われたような、そんな気持ちがしました。志賀原発っていうのもね、だいぶ後出しでいろんな情報出てきましたけれども、かなりのダメージを食いましたね。電源が一部喪失していたりですね、変圧器のところからその絶縁オイルっていうのが、2000リットルですかね、 ちょっと想像できないような量が漏れ出て、もう全然使えなくなったっていうようなことも聞いています。あそこもね、本当に動いてなかったからまだいいんですけど、動いてたらもっと恐ろしいし、だいたい能登半島の日本海側の海岸線全部ものすごい隆起をしましたね。一番高いところで4メートル持ち上がったということで、港がね本当に干上がっちゃって陸地になっちゃってるっていうところもありました。本当にそれぐらいひどい、びっくりするような地震でした。もう被害に遭われた方はね、もう命を落とされてしまった方、本当にお悔やみを申し上げるとともに、あとはまあお怪我をされた方とか、お家が壊れてしまって今避難されている方、雪が降ってますからね、今能登半島ね、もう本当に寒い中、やっと逃げることができたのに凍死されてしまった方もいる。もうこれね、日本ってその阪神淡路、神戸のひどいひどい大地震のあと、何のその学びもしてないというか、 3.11 の時もあれだけのひどい地震を超えてきたのにですね、そういう大きな災害に備えるものが何もできていない、何も進歩していない。もうこれ本当にどこに税金使ってるんだと、そっちに使えよと、オスプレイとかいらねえよと、もうそういうものじゃなくて、レッドサラマンダーみたいなね、どこにでも入っていけるような重機、こういったものとかをぜひ、各市町村とまで言わなくてもですね、各都道府県でちゃんと揃えてもらいたいなというふうに思いました。それからね、その次の日、今度は2日の日は羽田で大変な事故がありました。海上保安庁の、飛行機、これは能登の方に救援物資とかそういったものを運ぶ、そういうことをしていて、その日3回目のフライトということで待機していたんですが、なぜか滑走路に出て行ってしまった。そこにですね、飛行機、普通の乗客を乗せた飛行機が、着陸態勢に入って、そしてバーッとこう高度を落としてきたところに海保の飛行機がいて接触して、6人中5人が亡くなるというね、大変なことになりました。幸いですね、その大きい旅客機の方は全員が無事に、命は無事出したんですけれども、14人の方が怪我をされたということでしたが、でも乗員乗客皆さん無事だったということでね、これも本当に間一髪で、皆さんがもうスライダーでシャーッと降りて、それも本当にキャビンアテンダントさんがその、上司のいろんな指示をもう待たずに、もうこれはもう自分で判断するしかないということで、もう皆さんこっちの扉のこっから逃げてくださいと、もうね、火災が発生してましたし、煙も充満していたので、もうその時の臨機応変の判断で、もうパッパと乗客の人をとにかくどんどん外に出した。そのおかげで全員無事だったわけですよね。皆さんが、外に逃げた後、もう全部燃えてしまったということで、今回の事故、フライトレコーダーじゃないや、ボイスレコーダー、なんとかギリギリ解析できそうだっていう話がね、昨日のニュースで出ていました。解明をね、ぜひしてもらいたいなと思いますけれども、海保の皆さんも、地震のその被災地をなんとか助けようっていう、その最中の出来事でしたので、本当に大変な事故だったなというふうに思います。ということで、本当に今年はどういう始まりなんだろう、皆さんそう思ったと思いますけれども、なんとかもっともっとこれ以上ひどいことが起きないようにというふうに祈りながらの新年となりました。はい、ということでですね、先ほどの最初の冒頭の部分、1月25日に録音したものでした。それでもだいぶね、もう 1ヶ月以上経っての録音だったんですけれども、そこからさらにですね、アップできないまんまずるずると、いろんなことをやってる間にですね、今日は2月19日になってしまいました。すみません、本当に。2月19日ですよ。 2ヶ月3ヶ月もうどれだけ経ったのって感じになってますけれども、まあね、立ってしまいました。もう立ってしまったのですみません、本当にね、この間に本当にいろんなことがありました。一番問題になってるのは今ね、自民党の裏金問題っていうのが、だいぶ盛り上がっています。盛り上がっていますけど、まだ逮捕者は3人しか出ていません。意外とね、大臣級の人たちは1000万円以下だったりとかって、ちょっと数字が小さいんでインパクト少ないんですけれども、それでなんとなく逃げおおせてるっていうか、ワイドショーなんかで泉房穂さんがね、何度も言ってるけど、そんなん金額関係ないだろうと、普通に民間でやったらね、10万だってこれ逮捕だよっていう話ですよね。その通りで、ついこの間もなんかコンビニで、これ校長先生だったかな、中学かなんかのコンビニでコーヒー買いますよね。あれでよくごまかす人の話出てきますけれども、その校長先生はですね、ある日普通にミディアムサイズ買おうと思って間違ってラージを押しちゃった。そしたら普通だと溢れちゃえばまあ入りきんなくて、まずかったなってこうなるんだけど、もちろんそれでお金払えばそれでいいんだろうけども、間違えちゃったって言ってね、その時たまたまカップの中に収まったと。それで、その後も 2,3 回同じように、今度は間違いじゃなくてわざとラージサイズを押して買ってしまったっていうのが、これが発覚してですね、懲戒免職で、何千万という退職金もゼロっていう、っていう思いませんか。これね、被害額でいうと500円ぐらいだそうです。全部で500円の罪に対して何千万円もの退職金をゼロにして、それから教員免許も取り上げということで、懲戒免職、校長先生をですよっていうのが、最近そういうのが事件になってて、これひどすぎないかと、いくらなんでもっていうのがありましたね。で、一方の政治家たち、例えば二階俊博さんね、5年間で50億円、これ全部使おうとするとですね、寝てる間も全部、24時間というふうにね、時間を計算しますと、毎時間ね、11万円ぐらいお金使い続けないと、5年間で50億円って使い切らない。寝てる間もですよ。で、そんなのありえないから、絶対にお金残ってますよねっていう話を、立憲民主党の米山隆一さんが国会質問でしていましたけれども、これ、確かに単純計算でそうなるわけですね。寝てる間も11万円使えんのかと。お前いつ寝るんだと。当然お金余るよねと。で、実際これ余った場合はですね、記載されていないお金なので、本来でしたらちゃんと政治資金の方でちゃんと記載をしてですね、経費を差し引いて、その残った分は雑所得として、これちゃんとお金、税金を納めなきゃいけないんですよね。で、それをやっていない、つまり脱税であるということで、それが今もう自民党全体で問題になっていて、それで派閥を解消だとか言ってね、これは政治資金規正法のなんちゃらかんちゃらで、問題が非常に大きい。で、安倍晋三さんがそれやっていいよって言い出したんだっていうことで、死人に口なしですから、それはその通りなんだろうけれども、それで誰かが罪に問われるっていうのがなかなか起こり得なくてですね、で、それが派閥の問題というふうにすげ替えられて、問題をで、今大騒ぎして派閥がなくなったと、安倍派が解散しましたとか、なんかこう大きいニュースになったりね、臨時ニュースで流れたりしてるんだけど、それ自民党内の内輪の話であって、派閥がどうのって、国民に関してはあんまり関係がないっていうか、勝手にやっててよっていう話ですよね。で、派閥が解散しました、解散したってまたどうせね、みんなでくっついて仲間になるんでしょっていうだけの話だと思うんですけれども、そんな話をしてるのが今現在ですね。 でこれ安倍さんがせっかくいなくなったのでもっと検察の人頑張ってほしいなというふうにね思うんですけど、なかなか進みませんね。もっと大物がちゃんと捕まってくんないと、1000万円以上まだゴロゴロいますからね、そういうのを逮捕してほしいなというふうに思います。だって校長先生が500円で懲戒免職で何千万の退職金ゼロですよ。でこれ当然ね前科みたいになるし、でそういうのの一方で何千万とか5年で50億とかやってて何もお咎めなしっておかしくないですかこれ。で本来だったらその政治家の方こそその国民に選ばれてきちっと法律を守らなければいけない、憲法を守らなければいけない、そういう立場の人ですから、一般国民より厳しく取り締まってもいいんじゃないかなっていうふうにね、逆にねそう思うんですけど、なぜか上級国民みたいになっていてあまりそういうのが厳しくない、これはよろしくないですね。ぜひ逮捕してほしいと思います。でまあ、そんな中ですね、2月の4日前橋市は市長選挙が行われました。これねご存知の方も多いと思います。というのはものすごい結果が出てしまったわけです。でこれがですねかなり全国的に大きな波紋を呼んでおります。そうなんですよ、ニョロモのいる前橋市歴史を作ってしまいました。これね前橋市始まって以来の女性の市長が誕生したということがまず一つ、そして今回ですね現職を破ったということなんですね。で現職の方、今回4期目の挑戦でした。この方ね2012年に、高木市長さんという人を破って初当選されたんですが、その時のマニフェスト、それが他選はダメだと、市長は2期8年までで辞めるべきであるっていうのを掲げて出たわけです。その時高木さんは3期目に挑戦っていうところだったので2期で辞めろっていうことで自分は出ました。で今回彼はですねその、山本さんご本人はですね4期目への挑戦ということで、あれ公約どうしたっていう感じなんですけど、まあ、公約全然、言ったっけそんなことっていう状況ですね。まあ、コロナで足踏みしたからもう一期やらしてみたいなね、こと言ってたけど、まあ、関係ないだろうと。自分のマニフェストではですね、2期8年でできないことは、まあ、その後何年かかってもできませんなんていうふうにね、マニフェストに書いてるんですよ、ご本人がね。だから、やめればいいじゃんっていう話だったんだけど、また出たわけです。やっぱり人間ってねこの権力を手にしてしまうとなかなかそのね楽しいんでしょうね、やっぱりね辞めたくなくなるんだなっていうのがすごいよくわかるんですけど、この方64歳で、草津出身、草津温泉のね草津出身の方で、ちょうど県知事の山本一太さん、この方も草津なんですよね。でこの二人同じ小学校の先輩と後輩で、まあ、市田さんの方が3、4年先輩なのかな、ということで同じ小学校ということで、まあ、仲がいいわけです。で今回、山本龍さんは、去年の9月の段階で、もう次の市長選も出ますっていうふうにね表明をされました。でその後自民党と、公明党が推薦を出しました。まあ、一応ね無所属で出てるんだけど、まあ、はっきり言って自民党ですよ。で、まあ、そんなことは地元はもちろん知ってますし、でそんなこと言ってる間にこの裏金問題が出てきました。まあそれでねああやばいなっていうふうに思ったんだろうなとは思うんですけれども、でもまあね対抗馬がいなければいけるだろうと、どうせ出てきても共産党の誰かでしょっていう感じで、まあ、楽勝楽勝みたいなつもりでいたんだと思うんですけれども、ここで11月に名乗りを上げたのが小川明さん。小川明さんっていうのはね、明っていうのはこうお日様の日が3つの、明っていう字なんですけど、女性の41歳女性、28歳で初めて県議会議員に当選で、この時は民主党から当選しました。でその後は無所属で、保守系の方からもかなり人気があってですね、もう 2期目からはずっと保守もそれからリベラルも、まあ、小川晃さんのファンっていう方が応援してるっていう、そんな感じで無所属でずっとやってきた方です。去年ですかね、4期目も当選ということで、しかもですね、この前橋の選挙区からは8人県議会当選するんですけど、その中でトップ当選でした。ということでね、この前橋の中ではもう非常に人気も高いし盤石な、体制ということで、そんな安定した地位を捨てて市長選に出るっていうのはもうそれだけでもすごいね、チャレンジだと思うんですよね。でこの方は、出身は千葉県の農家の娘さんで、そして弁護士でもあります。人権派弁護士です。いろんなね、女性の離婚に関する相談、DV だとか貧困だとかね、そういうことをずっと対応してきた、人権派弁護士さんでもあります。
ニョロモのつぶやき。
前橋市長選挙の続きですけれども、全国的にこれがなんでこんなに大騒ぎになってるかっていうと、当然ですね、こういうものって現職が強いんですよね。現職を打ち破って新しい人が勝つっていうのはなかなかできない、これが現実であることがまず一つ、それとですね、しかも自民党と公明党ががっつり応援していて、例えば前橋の市議会の中はやっぱり自民党系が多いわけです。現職の、市議会議員38人のうちですね、26人がこの山本龍さんの応援に回りました。小川さんの方を応援したのは、立憲民主党系の人たちとか、共産党系の方たちとか、要するにリベラル側の議員さんですよね。当然最初から数が少ないですから、そんなに応援していない。それから今回政党ががっつり応援したわけではないので、小川晃さんの側の、立憲民主党であり、社民党であったり、それから、共産党さんの方であったり、いろんな、自民党公明党以外、あと維新もね、山本龍を応援してたので、宮崎武さんってね、ご存知の方もいると思いますけれども、この宮崎武さんっていう人はもともとは民進党にいた、民主党かにいた人で、それで衆議院に、当選して、ちょうど風が吹いた時ですよね、自民党が、野党に回ったあの時にボーンとうまいこと衆議院議員になった方なんですけど、その後はね、落ちたりとかしていて、現在は県議会議員をやっています。で、妻の宮崎由紀子さんという人は市議会議員をやっています。で、その時に県議会議員として出た時に、もうね、日本維新の党として出てますので、日本維新の党ということになるんですけれども、つまりだから日本維新の党と自民党と公明党、これらががっつり山本龍側についたと、各種団体企業これらもですね、100以上の団体がついてるっていうふうに聞いています。もう本当にすごい組織戦をやったわけですよ。もう県議から国会議員から市議から企業から各種団体から、しかもその、前橋市の公共事業に関わる、もう本当に利害関係のある土建屋さんたち、設計関係、それから建築関係、それとですね、もう本当に大手ですよ、大手の企業もみんな山本龍を応援っていう感じでやってたわけです。だから向こうはね、さすがに危機感持ってやってたけど、負けるとは思ってなかったんじゃないかなというふうに思います。そんな中、小川晃さんが、がっつり組んだのは、連合群馬っていうね、組織のみです。
これはもうあの組合ですね、いろんな大きい太陽誘電だとかパナソニックだとか、まあ自動車関係とか大蔵クラッチとか、まあ、いろんなあの、まあ、群馬の中でいろいろあります製造業、まあ、こういったところの、まあ組合の集まった組織、これが連合群馬という組織になります。この連合群馬さんが本当にね、本当にがっつり応援してました。すごい運動量だったなというふうに思います。というのはね、もう本当何十万枚っていう、何十万枚まではいかないか、でも10万枚以上全然 ありましたね、ポスティング。もうこれももう完全にやりきりましたし、本当にすごい皆さん、もう今回ばかりは絶対小川を負けさせるわけにはいかないんだということで本当に動いていらっしゃったと思います。まあそれに、比較するとですね、例えば立憲民主党の、議員さんとか、まあそこら、まあ組織的な感じで見るとですね、そういうのはあんま動いてなかったなっていうふうに思います。あのちょこちょこは動いてたけど、そんなにもうちょっとあんたたち やんなさいよぐらいに思うぐらいの程度の動きっていう風にしか、ニョロモにはちょっと見えませんでしたね。まあ陰でいろいろやってたんだろうとは思うんだけれども、でもまあ基本的にこれ市長選なので、前橋市じゃない人はあんまり動きようがないっていうか、まあ、知り合いもいないしみたいな、そういう感じにはなってましたね。だからまあ県議さんであっても、例えば高崎の県議さんとか伊勢崎の県議さんとかね、あのもちろん協力はしていたけれども、まあ、ネットで自分の支持者に、まあ、前橋のお知り合いがあったら広めてくださいってやったり、あるいはもうその議員本人がポスティングやってたり、まあ、辻立ちやってたりとか、まあ、そんな程度っていう感じでしたね。まあ、それと比べるとやっぱり山本龍の方はですね、もう本当にものすごい組織で動いてましたので、もうすごいえげつないぐらい、まあ、そういう感じでやってました。で今回じゃあなんで勝てたのかってことですよね。全国的に皆さんそこに興味があるんだと思うんですけれども、新聞とかマスコミが書きたがる論調っていうのはですね、自民党裏金問題が逆風とかね、自民党政治にノーとか、まあ、そういう書き方をしているところが結構あるんですけど、ちょっと違うなっていうふうに思ってます。でもちろんそれはね、遠因としてはあると思いますよ。でも直接的にそれが原因で小川明が勝ったというと、いうことかというとそれは違うと思います。やっぱ地方政治ってそこまで政党関係ないっていうか、まあ、京都もね同じ日に投開票ありましたけれども、あちらだともうな、自民公明立県がみんなで一人の候補に相乗りしてるっていう、そういう状況でしょ。だからそのリベラルが自民候補に乗っかるって何それっていうんで、まあもちろんみんな大騒ぎしてふざけんなって、立憲民主党に対する風当たりますます強まってるんですけど、これまあ京都はしょっちゅうそういうことがあって、すごく違和感感じるとは思うんですけど、意外とあるんですよね地方政治では。で、今回もちろんその自民党に嫌気がさしている人たちが投票に行かなかったっていうのはあったと思います。投票率は前回よりも 3.7 ポイントぐらい下がっています。で前回の選挙っていうのはですね、6人が立候補するっていう、もうむちゃくちゃな乱立ぶりの選挙になりました。まあ、1人の人は今回もまた出てきて、どうでもいい泡沫候補の人で何百票しか取ってない人なんですけれども、まあ、その人は、公開討論会の場には出席して一緒になんかわけわかんないこと喋ってて途中退場になりましたけど、まあ結局はその人は立候補しませんでしたね。途中まで名乗りは上げてたけど立候補はしないで、結局最後は一騎打ちになったっていう形になったんですが、前回はまあその人を抜くと5人乱立していた。で保守が完全に分かれてたんです。山本龍さんのやってることに不満を持っている建築業界の人たちが、反対陣営の岩上さんという県議の人ね、この人は前橋の選挙区で常にトップ当選してたような人気の若手の、 まあ、男性の人だったんですけど、この人の陣営にかなり入って、山本龍さんを引きずり下ろそうというのがあったわけです、前回。まあ、その他に、もう一人立憲民主党系から一人出て、それから、共産党さんからも出て、あと全然よく知らない人がもう一人出てっていう感じ、そして泡沫の人がもう一人出てっていう、そういう感じでした。で、山本さんはなんとか勝ったわけですけど、その時につまり保守が完全に二分されたんですよね。で、そこの溝が埋まってないまま、今回はその人たちがじゃあ全員小川明についたかっていうとそうでもないんですけれども、でもかなりの数が、まあ、反山本ってことで小川明側に応援してくれたっていう、まあ、そういう背景はあります。だからつまり、あの反山本っていう、まあ、そういうなんていうのかね、流れは前回の選挙からありました。で、そこの溝をうまく埋めて置けなかったのかなっていうのはあったと思うんですね。あの山本龍さんはまあ9月にもう名乗りを上げて、その後、まあ、その当時あの保守で割れた相手に対しても頭を下げに行ってですね、今回よろしく頼むよというふうにやってたと思います。で、もちろん小川明さんが立候補した後はさらにお願いに行ってたと思います。でもね、やっぱりなんかこう普段からの人間関係がきちんとできてないと、その時だけ頼まれてもなかなかね、人間そうもいかないじゃないですか。で、まあいろいろ SNS も駆使してですね、それから急に給食費無償化っていうのを12年経った後急に言い出して、それまでずっと反対してたのにですよ、急に給食費無償化と保育料無償化っていうのを急にぶち上げてですね、小川明に対抗してきた。で、そういうのもやっぱり普通に見てれば、ああまあ選挙用の、まあ、作戦だなと、だから本気でやる気はないよなっていうのは見えちゃうわけです。で、いろいろ SNS でも若手にこう受けるようにね、 TikTok 始めたりとか、あの急にやり始めましたけど、それだって急に始めてフォロワーつかないですよね。もうそんな何年もコツコツとやっていくものなので、それは急に始めたっていう作戦がいろいろいろいろありました、山本龍さん。で、見てるとですね、例えば LGBTQ の、活動をずっとされている代表の方の、事務所というか、まあ、仕事場に突然行ってですね、まあ、それもいろいろオファーをね、何回もして、取材させてくれ、TikTok の動画撮らせてくれって、まあ、お願いがあったらしいんだけど、私はその人とは仲がいいのでね、そういう話も聞きますけれども、で、撮りに来たと。で、そこで、まあ、まあ、理解があるかのように、こう、いろいろ喋ってて、ああ、そうなんですね、こうなんですね、なんて、こう、楽しそうに喋って、じゃあ、また、なんていうふうに去っていくっていう、私は若者にもこういうあのマイノリティの皆さんにも理解がある主張ですよっていうのを一生懸命アピールするような動画をなんとか撮って帰ったと。で、その数日後、全然違う会場でですね、彼が、あの、まあ、たまたま山本龍さんが来てたんで、あ、この間は、取材にというか、まあ、動画を撮りに来てもらったわけなので、この間はどうもありがとうございましたってこう挨拶しに行こうと思って、で、山本龍さんのところに行ってですね、あ、先日はって言ったら、もうガン無視されたって言ってました。で、つまりね、動画だけ撮りには行ったんですよ、確かに。だけど、もう顔も覚えてないわけです。動画一緒に撮ったのにね、そこで対話をしてるのに、顔を覚えてないっていう。だからもう数日後に会って挨拶されたのに、は、あなた誰っていう感じだったという話でした。だから、そのやっぱりさ、人間関係ってそんな急に、あの付け焼き刃的にですね、急にこう仲良くなろうとしたって無理な話なんですよね。もうボロも出るしね、そういうふうに、やっぱり日頃からそういう人たちと付き合いがあるならまだしも、全く関係もなくって、その選挙のためにだけ動画を撮りに行ったっていうのがもうバレバレなわけです、そこでも。まあ、そういうことなので、やっぱりどういうところで人を選ぶかって、やっぱりその人がどういう人間関係を築いてきたかってすごい大事だと思うんですね。山本龍さんは本当に企業とか、それから建築関係とか IT 関係とか、そのデジタル関係、デジタルトランスフォーメーション DX ってやつですよね、それを一生懸命進めるのが好きで、 そればっかりやってた人なので、街中はずっとあのシャッター通りのまんま、商店はボロボロのまんま、もう全く閑散とした、中央商店街っていうのを放置したまま12年間来た人なんです。でそれなので街中の皆さんからも評判が悪い、そして一部のやっぱり大手企業とかそういうところとばっかりでかい派手な事業をやってるので地元の建築業界からも評判が悪い、それから役所の皆様からの評判もすこぶる悪いっていう、あの結構ですね人気がなかったっていうのが実情です。だからもちろん利害関係がある人たちは応援すると思います。しがらみがありますし、それから利害関係があるので一生懸命応援するんだけど熱量が違うんですよ。だから小川明を応援した人たちって損得抜き、しがらみ抜き、とにかく前橋を良くしたい、前橋を何とかしてほしい、前橋を変えてほしい、農業ももっと応援してほしい、子育てもっとやってほしい、もうとにかくダメだと今のままでは変えてくれっていう、そういう熱量の人たちがみんなが集まって小川明を応援したと。そして小川明という人はかなりポテンシャル高い人です。頭はもちろんいいし人柄もいいし、それから人間関係のこの距離感が絶妙なんですね。誰とも対立しない、誰も排除しない、それが彼女のポリシー。つまりその本当にいい距離感で人間関係が築かれているので、あのこのこっち側には人気あるけどこっち側には人気ないよっていうことがないんですよ、もともと。だからすごいなっていう、やっぱり逸材が名乗り出てくれたってことに対するみんなの期待感が半端なかった。これはすごいね、やっぱり勝った原因はそこだと思います。だから今回はね本当に保守の自民党バリバリの議員さん、高崎の市議さんですけど、そういう方もね応援スピーチガンガンしてくださったりですね、もう政党なんか関係ないんですよと、ものすごいド迫力で、もう自民党だろうが共産党だろうが社民だろうが立憲だろうが関係ないと、私はバリバリの自民党員だと、だけど小川明ちゃんの応援をしている、絶対に当選してほしいっていうことをね堂々と街中でスピーチしてくださったりとか、あの本当にあのそういうことがいっぱいありました。ニョロモはですね今回、チラシのデザインをしたりプラカードのデザインをしたりですね、それからあの制作宣伝カーの方で、ウグイスをやったりとか朝の手振りをやったりとか、動画を作ったり、画像を作ったり、まあ、いろいろやってましたけれども、初めてだったんです、あのウグイスっていうのはね、まあ、なかなかいい経験になったなというふうに思いますけど、この政策宣伝カーっていうのは候補者が乗る車ではなくって、届け出団体、政治団体の、届け出団体っていうのがこう認可された団体としてこの選挙戦一緒に戦えるんですね。表記もちゃんともらえてスピーカーを使って、そういう政策宣伝の車を走らすことができる、それからチラシを作ることもできる。でこれは小紙っていうね、候補者が出すチラシっていうのは小紙っていうわけわかんない変なちっちゃいシールを貼ったやつしか認められてないんだけれども、それがなくてもいいんです。そういうチラシを作って巻くことができる、何枚でも巻ける、形も自由、そういうねあのことができる団体っていうのを持っているので、それを使ってですねそっち側の方としてもいろいろ活動していました。まあそれでも本人が乗ってない車なんだけど車でこうね、小川明を私たちは応援しています、こんな政策素晴らしいですとね、とにかく女性の皆さん、上州カカア殿下の女性の皆さん、今こそ立ち上がりましょうと、今こそ政治を変える時です、まあ、そういうことをねいっぱいいっぱい言いながら回ってました。そうするとね家の中からわーって手を振ってくれたり、家から出てきてくれて庭先まで出てきてくれて手を振ってくれたり、行き交う車の人たちが窓全開にして手を振ってくれたり、クラクション鳴らしてくれたり、まあとにかくね反応がすごかったです。でこれはちょっとさすがにいけるぞって思いました。ニョロモは普通ねあそこまで反応良くないですよ。で今回やっぱり女の人からの 応援の反応が半端なかったです。だからもうこれ女の人に来てるなってすごく思いました。やっぱ女性の初の女性市長を誕生させようっていうこのフレーズ一本でやってきてるので、選管の方からね、女性市長っていう言葉、これは一般用語ではあるけど、だけど誰っていうのを認定する言葉だからダメだってね言われるんじゃないかと思って、ドキドキしながらこの女性市長っていう言葉をずっとこのスローガンの中ででもキャッチフレーズの中でも使ってたわけです。何しろねポスターがね、あって書いてあって女性市長って書いてある、それだけのポスター、あのそれを使ってましたので、細かく言うとあっていうのの下にこうダイヤモンドマークみたいなこうキラッとこう輝いてるあの絵が書いてあって、あっキラッっていうそういうね隠語ではあったんですけど、それとその小川明がいつも使っている色、白、黄色、ピンク、サックスブルー、この、4色を使った、ポスターなので、まあ見る人でお花のマークなので、見る人が見ればすぐ、あ、小川明ってわかるんだけれども、まあそういう刷り込みですよね。これデザイナーさんが本当上手だなと思ったんだけど、まず目につく。女性市長っていう字はそんなに大きくないんですよ。でもこの、あとちっちゃいつね、あっていう。これがね、すごいでかい字なんです。これが一番大きい字で書いてあって、それで目を引くんです。で、白地にショッキングピンクの色で書いてあるんですけど、もうこのポスターだと結構貼りやすい、抵抗なく、こう生徒の名前が書いてあるわけでもないし、顔写真がついてるわけでも何でもないし、非常に抵抗なく壁に貼れるっていうそういう利点もあったので、結構ポスター貼ってあったんですね。でそういうのを持って、いろいろね活動もしていたわけですけれども、やっぱりそういうデザイン的なものもすごい良かったし、それからやっぱり女性からの応援がとにかくすごかった、女性からやっぱりすごい期待されていた、女性として市長、初の市長、前橋初のこの歴史に名が残る市長になってほしいっていう、もうこの期待感ですよね。本当にこの期待がやっぱり大きかった。これによって、勝ったわけです。で、これが だから日本全国どこででもそのやり方で勝てるかっていうと、それはね、なかなかやっぱりその地域性があると思うので難しいと思うんですけれども、まずはこういう距離感を持った人、こういう人を探さないといけないですよね。で、やっぱり女性の方が有利だと思います、今の時代。だから本当に女性で、見た目もはつらつとフレッシュで笑顔が素敵で、それから弁舌素晴らしい人、小川明はやっぱり喋るっていう力がすごいです。決起大会なんかでスピーチもしてますけど、もう一切原稿なんか見てない。まあこれは当然ですけどね。弁護士という職業は喋るのが仕事ですし、やっぱり相手をいかに納得させて、もうねじ伏せるというよりは納得させる話術がなければ無理ですよね、弁護士という仕事はね。2回公開討論会があったんですが、どちらももう完全勝利っていう感じでした。もう論戦ではもう完全に勝ってました。で、相手の嫌な感じもうまく引き出せたし、相手が一生懸命ね、こちら側を貶めようとしていろいろ言ってくるんだけれども、全然論破されちゃってですね、しょぼんとしてるっていう状況になってましたので、やっぱりもうポテンシャル自体がもう勝ってる、もう全てが勝ってたわけですよ、素材的には。あとはその組織票にいかに打ち勝つかっていうだけだったんです。しかし今回はやっぱり、山本陣営からのこちら側に対する誹謗中傷とか、そうネガキャンがねあまりにもひどかったんですね。誹謗中傷の他に回電話、これは世田谷なんかでもあったと思うんですけれども、その電話調査とか世論調査を装った、録音された音声の電話がかかってくるんですね、一般電話にガンガン。でその時に、2人の候補者の名前を ただいまから読み上げますみたいなのがあって、自民党公明党推薦山本龍さんっていうのと、連合群馬推薦、
共産党が支援する小川明さんっていうふうに言うんですよ。これね、完全に刷り込みなんですよね。だって別に共産党が支援ってそれ関係ない話で、勝手にあの自主支援をしてくださってるっていうだけの話で、それまあ言っちゃなんですけど、そしたら社民党も国民民主も立憲民主も支援してくれてるはずですよね。なんでそこで共産党さんだけ言うんですかね。だからこれ公式的なものであれば、連合群馬さんが推薦するとしか言いようがないんです。でそこに共産党が支援する小川明さんっていう刷り込みをですね、あのわざわざ入れたその録音テープを、あの世論調査ですって言ってこの、オートでかけてくるっていうね、こういうのね、そうですね、うちにも 3,4 回かかってきましたね、それね。あ、お金使ってんだな自民党って、すごいなっていうのはすごい思いました。その選挙に勝つためには何でもやる、そういうなんだろう、イメージ操作のためにお金をかける、それから誹謗中傷のチラシを作って業界団体に撒く、それからですね、脅迫、これもありました。で今回小川明弁護士です。そして講演会、市民講演会の方の会長も弁護士さんです。これは小川明が最初に勤めた弁護士事務所の、弁護士さんなので、でその弁護士に向かってですね、お前たちあのこんな選挙をやっていたら公職選挙法で捕まるぞっていう脅迫文を送ってきたっていうので、いや釈迦に説法も甚だしいというか、弁護士にそれ言うみたいな、あのちょっと笑っちゃうあの脅迫が来てたりとかね、まあ、そういうのもあったんですけど、まあ、そういうのもありましたし、あとはその違法なチラシを、あの証紙の貼ってない違法なチラシを選挙期間中にばらまいてたりとかね、あのもう本当やりたい放題やってました、山本龍陣営、まあ、そういうのもあったので、ニョロモはですね、その動画作成の担当もしていましたので、そういったいろいろな相手側の不正、こういったものを面白おかしい音楽に乗せてですね、動画を作って、SNS で、ばらまいたりしていました、まあ、そのおかげでですね、なんとダイワハウスさんっていうのは、その街中開発にがっつり関わっている利害関係のある、まあ、大企業ですけれども、このダイワハウスの本社の方からですね、この前橋支社の方に、命令が来ました。山本流陣営から撤退しろというのがあってですね、このニョロモの動画のおかげで、山本陣営からダイワハウスが撤退するという、そういうことも起きたりとかですね、いろいろミラクルもあったんですね、まあ、そういういろいろ諸々があって、見事7時投票所が閉まった、もうその1分後に開票率 0% でゼロ打ち当確が出るという奇跡的な勝利、1万6000票差という大きな、数字で、まあ、勝利することができました。本当にね、みんな死ぬ気で頑張った。ニョロモも本当にもうこれ以上できないぐらい、まあ、今回は選挙に全力投球しました。まあ、そんなことなので、まあ、その後疲れが出てコロナになったりとかで、ね、大騒ぎだったんですけど、本当にいい選挙戦が戦えたなというふうに思っています。でこれはやっぱり自民党への逆風ではないです。市民の側を向いてくれている政治家か、あるいは企業の側しか見てない、自分のやりたい、自分のデザインしたい街を作りたいっていう、そういう政治家か、この違いです。市民のために、子どもたちのために、この政治をなんとか良くしていきたいという側が勝ったっていう、本当に単純なこう違いかな、そういうふうに思ってます。もう本当にね、政党とか関係ない、しがらみ関係ない。ニョロモもそのウグイスやってる時もずっと言ってました、あの山本龍陣営最後の最後はね、3万円ばらまくっていうのまで公約に入れたんですよ。でこれは選挙戦が始まってから急に言い出した政策です。3万円ばらまく、それから自分の給料を半分にするっていう、それを急に言い出したんです。でもそんなことに市民は踊らされませんでした。だってね、今までじゃあ何やってたのあなたっていうことですよ。急にインフレ対策で3万ばらまくって、じゃあ今までインフレじゃなかったんですかっていう話でしょ。
今までなんでやんなかったのっていう話、それから急にね自分のサラリー半分にするとか、じゃあよっぽど儲かるんだねって思われますよ。逆にそうでしょ、半分にしても全然お金ある。だからまあ、あるいは他の方法で自分の給料は増やせるから関係ないっていうのがあるのかなっていうふうにしか思われない。だからやっぱりそんな急にその選挙用のことを言ってもダメだし、その3万円の財源は何を使うか、これ2回目の公開討論会の時に小川明さんが質問したんです。財源何ですか。そしたら財調って言って、その、財務調整費っていうのがあってですね、これは前橋市に例えば何かすごい重大な災害が起きた時に、そのお金を取り崩して使うっていう、このいざという時のための積立金があるわけです。そこから25億使うって言ったんですね。でこれね80億円ぐらいあるのかな、お金が今積み立ててあるのが。85億だったかな、80億だった。そのうちの25億を自分の選挙のために使うって公言したのと同じなんですよ。許されるわけないでしょ、そんなの。あなたのお金じゃないでしょっていう話ですよ。だからそういうのも全部やっぱり、まあ、明るみに出たので、まあ、そういうこともやっぱりだから SNS の時代っていうのは本当にいいですね。いろんな情報があっという間に拡散することができるし、それをまあ、あのニョロモが作ったこの動画みたいな形にすれば非常に皆さん見てくれるので、まあその後ですね、山本一太さんが総決起集会で喋ってたスピーチも本当にひどかったので、それも動画にして TikTok に上げましたけど、今4万3000回ぐらい回ってますけど、とにかく関係あの何の建築関係の皆さんを集めて、あの前橋には今こういうプロジェクトがあって、こういうのがあって、今度 KDDI と、ね、1500億円のプロジェクトがあるんですよと、皆さんのためのプロジェクトですよと、これが市長が変わったらできなくなるかもしれないんですよって、こういう脅しをやってるわけですよ、ね、今度赤城公園もいろいろお金入れるとね、新しい観光地としてそのフラワーパークも作り直すと、そんなことばっかり言ってるわけですよ。それ市民のために何かなりますかね。何にもならないですよね。市民が払った税金を、まあ、自分たちの都合で使ってる、そういうスピーチをやってたので、でそれをですね、そのスピーチを何とも思わないんだろうな、多分ね、山本流陣営の方で SNS に上げてたんです。普通にアップしてたんです。ニョロモがこれ選挙参謀だったら、おいおいそれ内容がまずいからそれ削除しといてくれっていうような、そういう動画ですよ。だからニョロモはもうありがたくそれちょっと切り取らせていただいて、やあの山本一太さんのとんでもないスピーチっていうことで、それも拡散させていただきました。もうみんな呆れ返っていました、当然ですけれども、まあ、札びらで頬を叩いてお前ら働けって票を取ってこいっていうのは、これおかしいでしょ。これ利害関係のある業者ですよ、全部。だこれをもうとにかくなくしたいっていう一心でずっと私たちやってきました。まあ、ぜひ日本中、こういう政治、古い政治をぶち壊してですね、もうどんどんどんどん目に見えるように形にして、みんなでシェアして、そしてそういうことができない世の中にしていく、そういうことがすごい大事だなというふうに思いました。ぜひね、皆さんの地区でも動けば変わります。世の中もう熱量の問題で勝てます、絶対。だから本当に諦めないで頑張ってほしいというふうに思います。はい、というわけで、お送りしてきましたけれども、1月25日とね、2月19日と2回に分けて、録音したものを一緒に、今回はねアップさせていただきました。ということで、もう2月も本当にもうすぐ終わっちゃうということで、早いですね。もう新年になって2ヶ月過ぎちゃいますね、あっという間にね。今年はうるう年なんですね、これね。2月は29日まであります。なんかぼーっとしてる間にね、あうるう年なんだとかね、そういうのもなんか知らぬ間に通り過ぎていきそうな気がしますけれども、まあ、そんな 今年でございます。今年もねよろしくお願いします。ということでこの、Spotify じゃなくってアンカーっていうアプリでこれ録音してるんですけれども、スマホでね、スマホでそのまま録音してそのまま編集とかもなしでアップしてるので、音圧というか音の大きさが大きかったり小さかったりね、そういうのもちょっといい加減で本当に申し訳ないんですけれども、なんかこれ仕様が変わるらしくて、6月からはスマホとかこのアプリで録音ができなくなるみたいなんですね。もうそうなるとちょっと続けていけるのかちょっとわからないんですけれども、まあ、とりあえずできるところまではやっていきたいなというふうに思っています。というわけでなかなかまめにアップができなくて本当にもったいないので、6月までなんとかもう少しまめにアップできたらいいなというふうに思っています。ということで今回はですね、地震のこととか、その飛行機の事故の話とか、それから、自民党の裏金問題と、そして今回の前橋の市長選挙の話をさせていただきました。京都はちょっと残念でしたね。同じようにまあ、いい線は行ったんですけれども1万票差ぐらいで負けてしまったということでね、前橋の方は、さっき喋った中では1万6000票差って言っちゃってるんだけど、実際1万4099票差ですかね。そんな感じでした。まあ、いずれにしても大きい票差がついてゼロ打ちで勝てたっていうのはやっぱりちょっと日本全国的にもすごく注目を集めるような結果になりました。これがね本当に変わってほしいなっていう、もうその、第一歩になってくれたらなというふうに思っていますけれども、果たしてどうなんでしょう。日本人ってなんでこうね悪いことが起きても忘れやすいっていうか、いいのか悪いのか、まあ良くないですよね。例えば福島原発の事故だってもうなんか忘れてる人が多いんじゃないかと思うし、忘れちゃいけないことです。まあ能登半島はあんな地震がありましたけれども、その能登のすぐ西側、福井県若狭、あの辺原発銀座って言われるぐらい原発があります。あそこで能登級の地震が起きたらもう日本終わります。完全にもうこれは間違いないんで、本当にもうこんなちっちゃい国ですからもう逃げる場所もないですし、その真ん中辺の位置だからもう東にも西にも汚染が広がっちゃう、そういう場所ですよね。でもいつか地震が来そうな気がします。南海トラフもありますしね、リニアモーターカーなんて作ってる場合じゃないと思いますよね。そんなものね、地下にそんなもの作って大きい地震が来たらどうするんでしょう。日本っていうのはやっぱり地震からは逃れられない国、もうこれをまず大前提で考えないといけないなというふうに思います。備えよ常にということで、本当にね何にもない時にちゃんと備えておかないといけないなと。前ねなんかの防災のなんかすごい、ことをやり遂げた町があって、それなんかインタビューをしに行った時にやっぱり訓練をしていたからできたっていうことをね、その防災担当の役場の人が言ったそうです。逆にですね、訓練していないことはできないっていうことだそうです。だからその防災やっぱり日頃の訓練とかそういうのが大事っていうことだそうなのでね、やっぱり自治会でちゃんと避難訓練やったりとかそういうのはやっぱり必要なんだなっていうのすごい思いました。ということはですね、私たちも自分の家で常にこういう時はこういうふうにするんだっていうこのシミュレーションをねちゃんと、想定して、ここに置いてあるものを持って逃げるとかね、そういうその非常持ち出しもちゃんと日頃からちゃんと置いとくとか、やっぱりそういうことしとかないと自分が用意していたこと訓練していたことしか結局はできないっていうのがもうこれ大前提だそうです。それなので子どもたち、うちは子どもたちは、東京とか神奈川にいますので群馬よりずっとずっと危険です、地震に関しては。 それなのでやっぱり備えてほしいなというふうに思います。まあ、本当はね群馬に戻ってきてくれればねその方が安心なんですけど、なかなかね東京とか住んじゃうと楽しいのかな、やっぱりね。ニョロモ的には東京生まれの東京育ち、浅草生まれ浅草育ちでしたので、群馬に移り住んじゃったらもう群馬の方が全然いいです、住みよいです。もう人があんなにゴミゴミいるのはねもう本当に嫌なので、まあだからねないものねだりというか、子供たちもいつかというか、まあ、近いうち本当群馬に戻ってこいよと、ニョロモは、訴えかけていますけどね、なかなかどうなんでしょう。ということで、次回また、近いうちにね本当に近いうちに頑張って撮りますということで、またお会いしましょう。バイバイ。
この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。